説教、妬みを超えて獅子ども倒木し、
今朝の説教の結論は、私たちはこの社会の中でいろいろな形で人間の妬みや憎しみを受けることがある。そのような時、今日示されますダビデのように神の全能の力を信じて自分を委ねていかねばならない。そして新約聖書は、私たち一人一人が実は神から愛されているものであると、そのことのゆえにこの妬みをですね、乗り越えていく道をこの新約聖書は私たちに明らかにしているのであります。このサムエル記上、今日の18章、ダビデはゴリアテ、ペリシテ人ゴリアテを倒したことにより、サウル王に召し抱えられることになりました。それが今日の18章のサムエル記の方ですけれども、18章の5節のところにこういう言葉が記されております。ダビデはサウルが派遣するたびに出陣して勝利を収めた。サウルは彼を戦士の長に任命した。このことはすべての兵士にもサウルの家臣にも喜ばれた。すべてがうまくいっているように見えるんでありますが、新しいことがそこで起こったというのであります。それは兵隊たちが戻り、ダビデも帰ってくると、イスラエルのあらゆる町から女たちが出てきて、女性たちが出てきて、太鼓を打ち、喜びの声を上げ、三弦のことを奏で、歌い踊りながらサウル王を迎えた。女たちは楽を奏し、歌い交わした。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。ヘブライ語の万という言葉は、1万という正確な数ではなくて、無数のというような意味を持っているそうでありますが、女性たちはですから、サウルもダビデも非常に多くの敵に立ち向かった、そういうことを歌ったんだろうと思われます。ところがこれを聞いたサウルは激怒したと。これが8節のところに書いてますね。サウルはこれを聞いて激怒し、悔しがった。自分には千といい、ダビデには千の十倍ですか、万。そういうふうに言う。あとは王位を自分は与える、ダビデに与えるだけか。自分の失脚を歌った歌。失脚を歌っていると、そういうふうに受け取った。若きリーダーの出現に苛立ちを覚えた。15節を読んでみますと、サウルはダビデが勝利を収めるのを見て彼を恐れた。イスラエルもユダもすべての人がダビデを愛した。彼が出陣するにも帰還するにも彼らの先頭に立ったからであると、そういうふうに書いてあります。大変ダビデが功績をこうもたらすようになったというんでありますが、聖書はこういうふうに書いてますよね。それが14節に書いてます。14節は、主は彼というのはダビデですね、主はダビデと共におられ、ダビデはどの戦いにおいても勝利を収めた。ここに最初に聖書は、主は彼と共におられと書いています。聖書はこの言葉を抜かしていない。 いやいや、このことを強調している。つまり勝利はダビデ自身の功績によるんではなくて、神が共にいたから勝利がもたらされたんだというふうに書いているわけであります。これは12節も同じでありますね。主はダビデと共におられ、そう書いています。またサウルはこのサウルを離れたので、サウルはダビデを恐れたというふうに書いています。サウルはダビデの勝利を喜ぶのではなくて、ダビデ自身に恐れを抱いていく。戻って9節のところにはこういうふうに書いてますよね。ダビデが激怒して悔しがった時に、それが9節に書いてます。この日以来サウルはダビデを妬みの目で見るようになった。ダビデを妬みの目で見るようになった。そして次の日、10節ですけど、これは神からの悪霊が激しくサウルに下り、家の中で彼を物に取り付けられた状態に陥れた。このところの10節の言葉でありますが、これは古語訳聖書で読んでみますと、次の日神から来る悪霊がサウルに激しく臨んで、サウルが家の中で狂いわめいたので、ダビデはいつものように手で琴を弾いた。そんなふうに訳されておりました。サウルの姿は神を信じなくなった人間を表しておりますね。ある説教者はこういうふうにこれをこの解説しておりました。大変これを教えられたんですが、こんなふうに書いてました。サウルは結局神から離れたのです。神を信じなくなったのです。その結果、自分しかいないことになりました。自分が全ての中心になり、むしろ神を亡き者にし、自分が神のように神の位置に立ったわけであります。自分を神にして、あとは全てを奪い尽くして生きられるものではありません。そんなことをしても喜びのある幸いな意味ある人生を生きることはできません。サウルの精神はその自己中心、そして神への反逆のために自己肥大に陥り、自分が肥大していく、そのために病んだのです。神を失った時、友を愛する能力も失いました。心理学者の言う自己中心による自己破壊に陥ったのです。恐ろしいことです。しかしこの転落は現代人の身近な経験ではないかと思います。現代人は多く神を捨てていないでしょうか、そうその説教書は書いてました。神からの聖霊を受けないとき、私たち人間というのはこの世のさまざまな悪霊の力に惑わされていく。不安という悪霊、妬みという悪霊、そういうものに支配されていく。サウルはダビデという若いリーダーの存在に怯えるようになった。不安がサウルを支配したのであります。そして不安は不安だけにとどまっているんじゃなくて、不安はもっともっと増大していった。どういうふうに増大していったか。不安は憎しみへと変わっていった。そしてそれは憎しみはさらに暴力へと変わっていく。そのようにこの不安から始まったものがですね、だんだんと具体的なものへとこの 増殖し発展していった。でその根源に神を失った人間精神の在り方があります。自分が神のようになっていく、ならねばならない、自分が全ての重荷を背負い込んでその重さに耐えかねて時には潰れてしまう、自滅してしまうということもある。さらにはそのことを恐れるあまり、敵は攻撃してこないのにこちらから先制攻撃をしていく。さらにそれがかなわないと相手の方が強いというふうに思うと、今度は反対に自分よりも弱いものを見つけてその人を攻撃する、まあ弱者へのいじめとなって、あたかも自分が勝利者であるかのように錯覚していく、そのような誤った願望を実現していくことになる。これら全ては実は神を失った自己中心という病で、それがさまざまな現象となって私たちの人生、あるいは対人関係においても社会におけるさまざまなですね問題を引き起こしていく、そういう症状となって現れてくる。ではサウルはどのように具体的に行動を取ったかと言いますと、まず第一に心を病んだサウルはいつもダビデを殺そうと思うようになっていくんであります。ダビデの存在を憎み、その存在がなければいいというふうに思うようになっていく。盾ごとを奏でていたダビデ、これが10節にも記されておりますよね。ダビデは傍らにいていつものように盾ごとを奏でていた。これはサウルのそういう気持ちを収めるために、まあ部下たちによってですね、この備えられたことだったわけでありますが、ところがサウルはこのそのダビデを、その11節ですかね、10節11節ですかね、サウルは槍を手にしていたが、ダビデを壁に突き刺そうとしてその槍を振りかざした。ダビデは二度とも身を交わした。まあ、いわば槍を持ってですね、ダビデを殺そうとしたということであります。これは19章の方にも10節にも出ております。まあ、いずれもその時ダビデは身を交わしたということであります。さらに12節には、サウルはダビデを恐れ、ダビデを遠ざけ千人隊の長に任命したというふうに出ております。そのことは17節を読んでみますと、さらにサウルはダビデに言った、私の長女メラブをお前の妻として与えよう、私の戦士となり死の戦いを戦ってくれ、そういうふうに言うわけでありますが、まあ、実際にはサウルはこの約束を破り、長女メラブを別の男と結婚させた。まあ、サウルはわざとダビデが、この自分を憎むようにこう仕向けていったというふうに考えられますね。聖書はどういうふうに言ってるかというと、これが17節の2行目のとこ、3行目のとこですかね、その意味を書いてるんですが、サウルは自分でダビデに手を下すことなくペリシテ人の手によって殺そうと考えていた。私の部下として一生懸命働いてくれ、そしてこの長女メラブと、そしたならば結婚させてあげようといったようなことを言うんですけども、その本心はですね、このペリシテ人によってダビデを殺そうとしたということだった。それがダビデの、ごめんなさい、サウルのですね、心の中にあった思いだったということを聖書は書いている。3番目には、ところが この不思議なことにその鳩18節以下でしょうか、ですね、サウルのところが、サウルの実はこの2番目の次女のですねミカルという娘がダビデを愛していた。サウルはまたこれを利用しようとした。サウルは家臣に命じてダビデに言った。王様はお前を気に入っている、ダビデを気に入っている、だから王の婿になってまあ欲しいと。しかしダビデはですね、自分の家は貧しくですね、身分が低いので王と王の娘と結婚するそういう結納金なんとはとても払えませんというふうにまあ辞退するんですよね。そうしますと、そのことをサウルに伝えますと、サウルはこう言った。結納金などは問題ではないと、望んでいない、ペリシテ人を倒した紛れもない証拠を持ってくればいい。そうしますとダビデは何日も経たないうちに、ペリシテ人のところに出陣していった。そして王の要求する2倍の証拠を持ってきた。しかし聖書はこう書いてるんですね、王が無理な要求をしたのは、これが25節のところでありますが、こう書いてますね。サウル、ですね、25節以下のところですね、の一番最後の行ですけども、サウルはペリシテ人の手でダビデを倒そうと考えていた。ペリシテ人の手でですね、ダビデが倒れることを実は願っていたんだと。これがサウルの心の深くにあった思いだった。前にもそういうことあったわけですけど、まさにここで同じことがなされている。そして19章の1節の方にちょっと目を飛んでみますとですね、さらにこう書いてありますね。サウルは息子のヨナタンと家臣の全員にダビデを殺すようにと命じた。そう書いてます。このようにダビデはサウルの嫉妬から来る自らの命の危険に何度もさらされることになった。しかし神は素朴に神を信じ信頼していく信仰者ダビデの歩みを守ってくださった。旧約聖書の詩編というところに、まあ、いくつかそういうダビデの心境を表すのではないかと思われるような詩編がいくつか見出されるんですけども、あるんですけども、その中から今日一箇所だけですね、この見てみたいと思うのがあります。それは詩編の116編でありますが、956ページにありますか。116編、まあ聞いておいていただいても結構です。116編のですね、この3節以下のところにこういうふうに書いておりますよね。詩編116編の3節以下のです。956ページですが、死の綱が私に絡みつき、黄泉の脅威にさらされ、苦しみと嘆きを前にして、私は主の御名を私は呼ぶ。どうか主よ、私の魂をお救いください。主は憐れみ深く正義を行われる。私たちの神は情け深い。まあそう続いていますね。人生の苦難はしばしば神の正義を疑わせる。神がおられるならばなんでこんなことがあるのだろうか。そう思ってしまうのが普通でありますが、しかしダビデは、神は憐れみに満ち、憐れな人を守ってくださる。 弱り果てた私を救ってくださる。ここに哀れな人、弱り果てたという言葉が出ておりますけれども、これは前の口語訳聖書ではですね、まあ、無学な人というふうに訳されておりました。でこれはまあ単純にしてシンプルな、まあ、謙遜な人という、まあ、意味であります。ダビデはゴリアテの戦いの時にもですね、何をもって戦ったか、ダビデはですね、自分の戦士と軍人としての能力を持っていたわけではなかった。ただ自分は羊飼いとして生きてきた、その経験から、あ、神様を信じていけばいいんだ、ただそういう単純な、そういう信仰、シンプルな信仰だった、謙遜な信仰だった、そしてイスラエルに神がおられることを表そうという、ただそのことだけでダビデはゴリアテに向かったんですよね。単純な、素朴に神がおられる、そう信じてダビデは戦いに出た。その時神ご自身が戦ってくださった、その結果として勝利がもたらされた。神は神を信じ従う者たちを必ず守ってくださる。主は憐れみ深く正義を行われる。私たちの神は情け深い、憐れな人を守ってくださる。弱り果てた私を救ってくださる。この世で知恵のない人っていうのは、実はこの世で騙されやすいんですね。この世の知恵のある人は、このある意味で知恵を持って生きていくというんでしょうか。しかしこの世の知恵のない、その人は騙されやすい。しかしこれがダビデでありました。ですからダビデは何度もサウロのこのようなですね、今見たようなところに短い期間であってもですね、ダビデはしばしばこの策略に裏切られるような、戦争に出て行ってこいというふうに言われれば、はい分かりましたと言って出てくる。そしてむしろ勝利をこう与えられた。策略家は道に罠を仕掛ける。箴言にはこういう言葉がありますね、29というところには、人を恐れると罠にかかる、主に信頼する者は安らかである。箴言はその初めに言ってますよね。人間の本当の知恵とは一体何なんだろうか。主を恐れることが知恵の始めであると言ってるんですよ。神を本当に恐れるということが何よりも人間のに与えられた知恵なんだ、生きていく知恵なんだ。神を恐れ、神を信頼していくことが人生の根本の知恵なんだと、知恵の根本なんだと言っています。イエス・キリストご自身、実は新約聖書を読んでみますと、この例えば学者であったファリサイ人、学者たち、立法学者たち、そういう人たちの言葉の罠にかけられたということが記されておりますよ。例えばまた新約福音書のマタイ伝なんかにはですね、こういう言葉がありますよね。ファリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようかと相談した。そして弟子たちをヘロデ派の人々と一緒にイエスのところに来て、こういうふうな質問をする。イエス様、ローマの皇帝に税金を納めることは律法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。まさにその税金を納めるというふうに言ってもですね、税金を納めるなというふうに言ってもですね、いずれにしてもイエス様はこの窮地に立たされるというような質問をするわけでありますよね。民衆からの支持を失う、納める、納め ろっていうふうに言えば民衆化の支持を失う、またその皇帝に従えって言うとその 皇帝に逆らえっていうふうに言えば皇帝からですね恨みを買うことになる、憎まれることになるって。その時聖書はこう書いてますよね。イエスは彼らの悪意に気づいて、偽善者たち、なぜ私を試そうとするのかと言われ、デナリオン銀貨を持ってこさせ、ここに誰の肖像が記されているか。人々は答えた。皇帝のものです。カエザルのものです。その時イエス様は答えましたね。カエザルのものはカエザルに、神のものは神に返しなさいと言ったと書いてますよね。まあイエス様の答えっていうのは本当に、この罠にはまらなかったって言うんでしょうか。そういうことだと思うんです。ヨハネ福音書8章にも、例えば罪の女が我々よく知ってますように、この捕らえられてですね、イエス様の前に連れてこられた。こういう女性はですね、モーセの律法は石で打ち殺せと書いてますが、イエス様どうしますか。みんな周りを取り囲んだ。その時しばらくしてですね、イエス様はこういうふうに言われた、あなた方の中で罪のない者がまず石を投げるがよい、石で打つがよいと言った。これも本当に人間には答えられない答えですよね。まさに、イエス・キリストはまさに神の知恵そのものであられたということがわかります。サウルは人間の知恵を持ってダビデを陥れようとした、殺そうとした。しかも自分では手を下さずに、ペリシテ人の攻撃であったかのようにですね、そういうふうなこの形を持ってダビデをこの泣き者に何度もしようとした。しかし神は哀れな、この単純な素朴な信仰者ダビデを守ってくださった。この詩編116編はですね、あなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足を突き落とそうとする者から助け出してくださった。まさにダビデのそういう状況がここに表されているのではないかと思われますね。ここに魂を死から、目を涙から、足を突き落とそうとする者から助け出してくださった。この一番初めのところに魂を死から救ってくださったと書いてますよ。私たちの魂に平安を与えてくださる。そして哀れな。そしてこの恐れるなと。正しい人の悪の道に迷いさせる者は自分の掘った穴に陥る。そう箴言には書いてます。ダビデの魂がまず神に向かって祈っていたんだろうと思います。神様、どうかこの危険からですね、危機から私を守ってください。そう神に、ダビデは、祈ったという言葉は、このサムエル記の方にはないんですけども、多分そういうことだろうと推測されます。そしてダビデの目から涙を、多分ダビデからの目からも涙が流されたに違いない。そしてダビデの足をその敵の手から、あるいは突き落とそうとする者から助け出してくださった。ダビデのこの若い時の経験というものを本当に心に刻みつけていったのではないかと思います。そして彼は生涯ですね、この116編の詩編の116編の10節にはこう書いてますよね。命ある者の地にある限り、私は主の御前に歩み続けよう。私は信じる。激しい苦しみに襲われているという時も、不安が募り、人は必ず欺くと思う時も、私は神を信じるという詩編でありますね。生涯主を呼び求めよう。 神はダビデの身近に助けてを備えておられた。ダビデはサウルの王子ヨナタンと生涯の交わりを持つことになりますよ、ね、なってますよ、ね、ヨナタンは父サウルからダビデを殺すように命じられた。しかしヨナタンはダビデを逃がすという場面がこの後の章に出てまいりますよね。さらにこの妻ミカルもですね、ダビデをサウルの手から守ったことがこの19章の方には記されております。神はこのように敵のすぐそばにダビデを守るものを用意しておられた。ダビデの話というのは今からだいたいこの紀元前1000年ぐらいですよね。ですから今から言えばだいたい3000年も前の話なんですね。これはしかし時は旧約聖書からこの新約聖書にこう時代が流れていく、そしてイエス・キリストにおける新約に至っていくわけでありますが、このサウルの姿っていうのは本当にこの先ほど詩編で読んだようにですね、主は憐れみ深く正義を行われる、私たちの神は情け深い、全くその人間の妬みと憎しみと殺害に生きるしかない罪の姿、まあ、それがいわばサウルの姿だったと思うんです。しかし私たちは今この新約聖書にの時代の中に生きている。つまりダビデはこの言ったダビデが言った主は憐れみ深く正義を行われる、私たちの神は情け深いということをダビデは信仰において告白しているんでありますけれども、新約聖書において先ほど読んでいただきましたこのヨハネの手紙を読んでみますとですね、この本当に私たちの妬みやですね、怒りや殺意というものを超えていくものは何か、それは神が一人一人を愛しておられるということを明らかにしてくださった。これが実はイエス・キリストの存在を通して、イエス・キリストの十字架の御業を通して神は私たち一人一人が一人一人を愛しておられるということを明らかに新約聖書は語っていますね。まあ、旧約聖書においてダビデはまだダビデにおいて明らかに語られていたんですけれども、まだいわばこの隠されているようなものであったけれども、この新約聖書に至ってですね、イエス・キリストにおいてイエス・キリストの存在を通して私たちは神を誠の愛の神として信じる、神は私たちを愛しておられるということが明らかにされた。神はイエス・キリストを使わして神の存在を、そして神の愛を、一人一人がこのイエス・キリストの十字架を通して神は私たちを愛しておられるということを明らかにしてくださったということであります。そしてこの神の愛を信じるときに、私たちはこの人間世界に取り巻いている神を信じようとしない者たちによって引き起こされていくようなこの妬みや激怒や殺意、そういったものから解放されていくんだという、そういう福音を私たちに示しているのであります。先ほどのヨハネの第一の手紙はですね、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました、ここに愛があります、愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。先ほどサウルは神を失ったことによって人間関係における人を愛するということを失っていったと書いてます。こういう旧約聖書から新約聖書に至るこの大きな出来事を通して、私たちは十字架のキリストの中に本当の意味で妬みと憎しみと怒り 殺意を超えていく、そういう福音が示されていることを教えられるのであります。私たちはこの信仰の道を今週もまた歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。